おはようございます。精神力道的な人生相談第1222回をお送りします。7月18日金曜日8時7分です。もしかするとさーっていう音が、聞こえてしまうかもしれないんですけど、もう結構風をですね、あちこちから、自分に吹きかけていてしょうがないんでですね、もうここはしばらく容赦していただきたいと。しばらくというのは多分ここ1ヶ月半以上ってことになっちゃうんですけど、何しろですね、もうクーラーがないところでやるのはこの形しかないなという状態。あとなんか考えついたらやりますけど、本当にもういっぱいいっぱいなんで、これでご容赦いただきたいと思います。はい、何しろ暑いんですよ。とにかくですね。まだそれでもここの空間 28.6 度ぐらいなんで、なんとかなってるんですが、ここが30度を超えたらちょっと、ここでは撮れないかな、みたいな。もうちょっとですね、夏のうちだけでも夜撮りに、一行する可能性はあります。今撮って今出すっていうのが、一応のスタイルなんですけど、もういっぱいいっぱいになりつつありますので、しょうがないと思っていただければ幸いです。はい。はい。でですね、今、私は、ついさっきですね、まあ、昨日もお伝えした、ナンシー・マクウィリアムズかなさんの、パーソナリティ障害の精神、ダメだ、タイトル出てこない。ので、分厚い本を読んでいたんですけど、その中のですね、自己愛性パーソナリティ障害の項目を読んで、ああ、やっぱりよくわからんと思ったんですよ。やっぱりというのはですね、多分この項目は私にはしっくり来ないだろうなと思ったんですね。もちろんそこに書かれていることは、普通に自己愛あるあるといえばそうなんですけど、でもですね、自己愛あるあるの奨励主義みたいなのから描写されていても、それは最もだと思うんだけど、しっくりこないんですよね。やっぱり彼女のナンシーさんの本は抜群にいいのはですね、ボーダーのことが、しかもそれは水準として書かれていることなんですよ。私は、これはよく思うことなんですけど、正規の人は別ですよ。正規の人は一旦まあ、全スルーとして、全スルーっていうのもあれですけど、いわゆる非正規の、まあ、野良カウンセラーでもいいんですけど、の人が、このボーダーという言葉を、まあ、使ってないことの方が多いんですけどね。ボーダーという言い方をしていないならば、HSP とか発達障害という言葉をどう扱っているのかについて、よくよく吟味するというのが、なんちゅうのかな。その人の一つの、こう、この言葉は良くないと思うんですけどね。試金石的な何かになると思うんですよね。ボーダーと自己愛だなって私は思うんですよ。この二つの言葉は本当に困ったほどはね、特にボーダーの方は使い方が支離滅裂。カンバーグという偉い人がですね、私カンバーグの本も全部読み直さなきゃだなと思ってはいるんですけど、今さすがにちょっとナンシーさんの本だけでも分厚いし、まだ松木さんの本の中でも読んでないのいっぱいあるんで、ちょっと松木邦弘さんですね、邦弘さんの、ちょっと今手が出せないんですけれども、ババレイコさんのを読んで、昔カンバーグのを読んだのをちょいちょい読み直してお茶を濁してしまっているんですけれども、ボーダーという言葉は本当、まあ、言葉の整理はさすがにですね、私の中では一応ついてて、ついてるのはカンバーグさんがつけて、ババレイコさんがそれを、がっちりわかりやすくしてくれたのをただ僕が読んで納得したというだけなんですけれども、でもボーダーって本当に困った言葉なんですよ。ボーダーって、要するに境界性人格障害とか、境界性パーソナリティ障害とか、そして境界例とか言われているものなんですけど、つまり、水準の話でもあるわけですね、ボーダーというのは。境界線水準っていう、何の境界線かっていうと、まあこれももう、古い話なんですけど、精神病と神経症の境界線と言いたいわけですよね。まあどっち、なんて言うんですかね、まあ、ここに一線あるよっていう、非常にもう昔の概念なんですよ。でまあそれはしょうがないとして、昔だから。問題なのは、というような人もいるよね、みたいになってるんですよ。水準の話だったはずなのに、性格の話みたいになってるんですよ。でも水準の性格っておかしいだろうっていう。そうすると、精神病という性格とか、神経症という性格があることになっちゃうじゃないですか。でもこれがね、 ありそうに見えるんですよね。ありそうに見えるおかげで、境界性パーソナリティっていうパーソナリティと、境界線という水準とか、つまり、なんていうんですかね、水準で言うとこう横に分けていく感じじゃないですか。線って大体こう水平線で横に引いていくじゃないですか、人間。ね、ウェブデザインにも水平線ってあるじゃないですか。ちょっと名前忘れましたけど。これがボーダーラインじゃないですか。横に線引かれてますよね。そうすると、パーソナリティって縦じゃないですか。いろんなパーソナリティ、性格の水準と性格があるわけじゃないですか。そうすると横軸と縦軸になるじゃないですか。つまり、例えば、なんて言えばいいんですかね。抑うつパーソナリティの精神病水準、ボーダーライン水準、神経症水準。だ要するに、精神病水準の抑うつな人。ボーダーライン水準の抑うつな人。神経症水準の抑うつの人っているはずですよね。そういう意味では、精神病水準のシゾイドの人。これはもうシゾイドって明らかに精神病から神経症まであるパーソナリティなんで、神経症水準のシゾイドの人。ボーダーライン水準のシゾイドの人って、これはあると思うんですよね。ところが、ここまでは、まあ、こういう話だったら、とてもわかりやすいんですよ。わかりやすくなかったかもしれないけど、要するに、縦軸にはいろんな性格があるわけですよ。10個ぐらいだったかな。要するに、例えば、パラノイドとか、脅迫性とか、自己愛とか、そういう性格があるわけですよ。演技性とか、抑うつ性とか、回避性とか。で、横軸に、その精神病と、ボーダーラインと神経症っていう、こう、横軸に水平線に、まあ、その、綺麗に分ければ、こんなに綺麗に分かれるとはとても思えませんが、まあ、一旦綺麗に人間分かりやすくするのも大事なんで、綺麗に分けるとこうなるっていう話。で、横軸に境界線があるのに、縦軸にも境界性、パーソナリティってあるんですよ。そしたら、わけ分からんくなるじゃないですか。なんか、それってどっちの話をしてんのってことに、どうしたってなるじゃないですか。どっちかの名前変えるべきだったんだけど、同じ名前なんですよ。ボーダーラインっていうものがあり、ボーダーラインパーソナリティってものがあったら、じゃあその、ボーダーラインパーソナリティの神経症水準っていうのはどういうことになるんだみたいに、大混乱するじゃないですか。っていう、この混乱を、その、非正規の人がどう扱ってるのか。何のカウンセリングだったとしてもですよ。何のカウンセリングだったとしても、カップルカウンセリングだろうと、スクールカウンセラーであろうとですね、まあ、スクールカウンセラーの人がそんな話をするかどうか知りませんが、そもそもスクールカウンセラー非正規いないか。だから非正規の占い師は良くないな。占い師は良くない。なんかこう、どっかで聞いたことがあるんだけど、よく考えてみると聞いたことがないぞっていう心理師さんみたいな、なんかよくわかんないんだけど、適当に言うと批判になっちゃうんで、ちょっと今造語を作り出したいんですけど、作り出せる気がしないんでやめますが。なんかこう、〇〇〇〇超心理師みたいな人がいたとしてですね、その名称がうさんくさいかどうかは、あんまり考える必要ないと思うんですよね。私は。問題なのはその人が、ボーダーという言葉をどういうつもりで使っていて、例えばナルシシスティックって言った時に、そもそもこのナルシシスと言えるか、ナルシスというかね、ナルシストって言うじゃないですか。ナルシシストって言うべきなのか、ナルシストって言うべきなのかで悩むんですけれども、まあ、所詮日本語のカタカナに直してしまうと、元々の言葉の意味ってあんまないからですね。どっちでもいいんですけど、別に。あれ、ナルキッソスですよね、ギリシャ神話だったら。ここにベースがあったわけですよ。まあ、そんなことは知らなくても別にいいと思うんですけど、でも、ナルシストって言ってしまったときに、その人がなんか自己愛で自分大好きでなんかちょっと自分に惚れ込んでる頭の少し変な人みたいに扱っているかどうかの水準ってあると思うんですよね。まあ、難しい話になってしまうんですけど、どうしても。つまりそれは何が言いたいかというとですね、まあこれが私が今日言いたいことなんですけれども、どうしても私たちは例えば転移逆転移みたいな話をした時に、どうしても私たちは訓練を受けてるわけでもないのに、何か逆転移って言った時には、患者のせいにしてるんですよ。患者っていうか参加者っていうかユーザーっていうかクライアントっていうか何でもいいんですけど、来談者でもいいんですけど、のせいにしてるんですよ。この人がナルシシストだから私はイライラするんだ、みたいな。ここをメラニー・クラインがものすごく戒めたわけですよね。お前が勝手にイライラしてるのを相手のせいにすんなよっていう言い方をしてるわけですよ、彼女は。そうすると逆転移ってものはほとんど使えなくなるので、だから彼女は逆転移ってことに非常に、批判的だったんだと思うんですけど、でもこの姿勢っていうのは、訓練受けた人は、ここで善するわけ。 訓練受けてるんだから、まあ、よしとしようと。だけど、訓練を受けてるわけでもない非正規の人は、まあ、非正規の人は僕は訓練を受けてないものと一応考えてるわけですけど、僕受けてないからね。訓練を受けてない私たちのような非正規の人間は、逆転移っていうものをどう扱うかは、逆転移は起きるんで、どっちにしても。たとえ相手が持ち込んでものであろうと、私が勝手にイライラしてるんであろうと、持ち込むこと、起きることは起きるんでですね。ここが大事だと僕は思うんですけど、で、逆転移が起きたっていう時に一番起こるのが、ボーダーと自己愛だと。私は、まあ、結局抑うつでも起きますし、何でも起きるんですけどね。でも、抑うつとか、脅迫症の傾向があるだけって、オブセッションがあるだけっていうなら、ある意味それはすごく独立した事象に見えたとして、そういうふうに扱っても、一応大丈夫なんですよ。ここが僕は自我心理学をはじめとして、特にその、一般的にカウンセリングって言ってる時に、やらないように気をつけてると思いますよ。でも、正規であったとしても、でもまあ一旦正規はスルーして、非正規の人は、これをどうしても症例診断主義を読むと、自分というものをニュートラルにして無色透明にしてしまってですね、自分が影響を受けているからその人がそう見えているっていう観点を落としやすいんですよ。私はもう自分でもこの失敗はすげえするって思うんですよね。すごいするんですよ。ついつい相手のせいにする。だから私アセスメントしないっていうことにしているわけですね。下手にアセスメントをしちゃうと、相手にこのラベルは、レッテル貼りをすることが良くない、いいって話と、これは僕はちょっと違うと思うんですよ。レッテルがいけないっていう話なら、僕らみんなできるじゃないですか。でも、貼らないとわけわかんなくなりますよね。私がよく、ほら、心身症の皮膚病なんだけどって言ってから、アトピーですみたいな言い方をしてますけど、これはやっぱアトピーですって言っといた方が便利なことは確実に便利だし、こういうのを全部いちいちですね、レッテル貼りが嫌だからと言って、扁桃腺が腫れたっていうのも、いや、これ扁桃腺が腫れたラベルはいけないから、喉が、なんとか菌に侵された可能性があって、うんたらかんたら言っていても、そのように長くなりますよね、話がね。そうでなくても、長い話をこれからしようとしてるときに、こんなことやってたら、拉致が開かないっていう感じになってくるんで、だからこのラベルがいけないんではなくてですね、いけないのは、いけなくはないんだけど、あんまり良くないんですね。その、自分が、なんて言うんですかね、特定の影響を受けやすい。例えば、ある人は、ナルシシストに対して全く腹が立たないっていう現象が起きるんですね。そういう人っているんですよ。一方で、シゾイドの人を見るとめちゃくちゃ腹が立つと。逆もあるわけです。当然。だから、まあ、ナルシシストの人と相対してると、大抵の人は非常にイライラするか落ち込んでくるかするはずなんだけれども、で、例えばですよ、抑うつの人を見ると、イライラするって人と、すごく気の毒になるって人とに完全にこれは分かれる。まあ、完全に分かれない。いろんなパターンあるけど、この2パターンはあるわけですよ。で、この2パターンって違うじゃないですか。抑うつ症の人を前にしたら逆転としてこういうことが起きますって、そういうようなことが、また、ものの本には書いてあるわけですよ。こういうことが起きがちですよと。でも、起きがちなのとそれが起きることは違うじゃないですか。で、逆転移って絶対に鑑定に使われてしまうので、その人が何であるのかという鑑定に絶対に使われちゃう。診断でもいいですけど、診断に使われてしまうので、だから、この逆転移っていうものは、ニュートラルな人だと自分を考えていればいるほど、おかしなことが起こるはずなんですよね。だけど我々は自分がニュートラルに感じられるものだから、自分が病理だって思う人っていうのはよっぽどなんだと思うんですよね。よっぽど病的なところがあるんだろうと。私よっぽど病的なところがあるから、自分がニュートラルだとは信じられないわけだけど、普通そうじゃないと思うんですよ。僕でさえ健康になった時にはニュートラル感を持ちますからね。やっぱり。こんなに病理がひどかったところがある人間でも健康感持っちゃいますから、健康感持つとニュートラル感持っちゃうんで。だから、フロイトも言いましたけど、中立であれみたいな。中立であれるわけがないと思うんですよね。全然中立じゃないわけですよ。どう考えても。中立な人なんて、僕は出会ったこともな、一度もないですよね。この人って健全でバランス取れてんな。一人もいない。だから、自分が、なのにですよ。一人も自分が何人人間会ってきたと思ってんだっていう感じなのに、これだけ会ってきて、ニュートラルで健全で、この人のものの見方バランス取れてるなって人がいないのに、自分はそうであるなんて考えられないじゃないですか。で、私は明らかに偏ってるんで、自分の経歴から考えても偏ってるし、 心身症もすごいひどかったですしね、精神病水準にひどい心身症だったんで、と思えばですよ。だってなんて言えばいいのかな、もうなんかこう、大学時代なんて、嫌なことがあったら酒飲んでマスターベーションして、酒飲んでマスターベーションしてましたからね。本当に、正気とはとても思えないっていうか、ちょっと明らかに半分気が狂ってたと、一般的な言葉を使うならね、自分は間違いなくそう思うんですよ。ああいう経歴を持っていて、どうこうどう押せばニュートラルなんだと。だからニュートラルじゃないわけですよ。でもニュートラルな感じを持ってしまうし、結局アセスメントってニュートラルであるからできるっていう面があるわけじゃないですか。ここの矛盾が困るわけですよ。で、アセスメントっぽいことを一切しないということになってくるとですね、取り付く島もないわけですよ。自分がわからないような話が始まった時に、何をどういうふうに考えればいいのかわかんなくなるので、私はですけど、ボーダーとナルシシズムっていうのはもう、どうしたってこう、あとはまあ、抑うつ、傾向ってやつですけど、抑うつはでもですね、なんて言うんだろう、こう、その人を独立した抑うつ者と見ても、そんなに大外しはしないんですよね。だって例えば、毎日毎日、てか毎回毎回鍵は3回ずつ確認しに戻りますっていう人って、私の逆転位がどうであれ、私が見ていようと見ていまいと、その人の行動を見ることによって、この人が脅迫的な成功はあるなっていうのは、目で見て確認できるじゃないですか。で、話を聞いていてもそれってわかるじゃないですか。つまり、あんまりそこのところに対象関係みたいな話を持ち込まなくてもいけるっていうところがあるわけですよね。だから直せるって話じゃないですよ。でも、この診断が大幅に外れるってことは、私の偏見のせいで、この脅迫性を見逃すってことがあんまり起きにくいわけですよ。例えば今、選挙の真っ最中ですけど、私が極右、まあちょっとやめておこう。右派だとすると、この人の脅迫性は脅迫性に見えないが、リベラルだと脅迫性に見えるってことは起きないと思うんですよ。でも、相手の人が、例えば抑うつ症の場合、右っぽい人、まあ右っぽい人が仮にマッチョだとしよう。マッチョっぽい人が見るとですね、いやいや、ちょっとそれは心が弱すぎないみたいに見えるかもしれないけど、リベラルの人を見ると、いやもう世の中ひどいからそうなってもしょうがないよね、変わるじゃないですか、見え方が。だから、一般的にメンタルの話をした時も、逆転がどういうふうに起きるのかは、その人の性格とか価値観の偏りによって揺れるんですよね。で、一番僕が揺れやすいなと思うのが、発達系とか HSP というふうに言われているもの。それが特にボーダー水準に入ってきた時っていう言い方をして許されるのかどうか知りませんけど、でも私はまあこれは、今のような世の中である以上、こういう言い方を力道側はしなければならないのではないだろうかとは、僕も力道側ではあると思って、非正規だけど。だから、こういう言い方はできるだろうと思ってるんですよ。ちょっとわかりにくい話だったかもしれませんが、水準なんでボーダーラインってあくまでも。で、多分僕は HSP とか発達障害ってね、パーソナリティに近いものとみなされてると、繊細さんとかっていいじゃないですか。繊細って性格ですよね、ある意味。だから、繊細な性質を持っているっていうことと、その水準がどこにあるのかっていうことを掛け合わせるってことは、考え方としてあり得ると思うんですよね。で、その時に、その人が、その、非正規なりの、カウンセラーさんが何を見るのかっていう、そこにボーダーラインっぽさを見たときに、それをどう扱うのかっていうのは、すこぶる興味深いところだとは思うんですよ、私はね。そこを見ていけば、その人をどのぐらい信用していいのかを自分なりには判断できると思うんですよ。他の人がどの程度その人を信用するかは判断できないけど、自分なりにはその人のことをどの程度信用していいのかっていうのは、ある程度はわかると思うんですよね。その、やっぱり、一番見る価値の高いポイントが、自己愛とボーダーラインをどう扱うかっていう、しかも自己愛とボーダーラインで被ってくるんで、被ってくると僕は思うんで、簡単に話は進まないんですけど、で、多分今日の、この番組のタイトルにするんではないかと思っているんだけど、また19分のタイミングだからわかりませんが、私はですね、その最近、気がつくと、この朝の早朝の時間に松木さんの本なりを読み、 ナンシー・ウィリアム、マクレームズさんの、分厚い本読んでるうちに気づいたことなんですけどね。朝のこの時間帯に松木邦洋さんの本を読んで、昼のセッションとかを、その最初の、一日の最初のセッションとかをする、初めの頃の前に、直前じゃないんですけど、前に、藤山直樹さんの本を読んでることが多いなということに気づいたんですよ。で、なんでなんだろうって考えてたんですけど、結局僕は、事後にしか松木先生の本って、先生言っちゃってますけど、事後じゃないとよくわかっ、なんていうのかな、十分意味を持たないなって感じがするんですよね。まあ、事前に読むといいような本もあるんだけど、それはエッセイっぽい本なんですよ。何が言いたいかというと、例えば、藤山直樹さんがこれはよく書かれてること、まあ、時々書かれてることなんですけど、自己愛の人っていうものの、自己愛というものの判断は、まあ、彼はそもそも自己愛って言葉をあんまり好いてませんけど、自己愛っていうものの判定は、自分がその人に対してどんな感情を抱くかだっていう言い方をされてるんですよね。症例診断主義では全くない感じがするんですよ。この人は存在であるとか、自分の空想の世界から人を見下しているとか、そういう症例的なもの、つまり客観的に自己愛みたいな人って、いるのかいないのか知らんみたいなニュアンスがあるんですよ。すごく現象学的っていうのかな。でも、自己愛の人とうんと相対していると、自分はこういう気分にさせられるっていう、この、こういう気分にさせられると、この人は自己愛なんではないだろうかという感覚が兆すみたいな、そういう言い方するんですよね。私は、実際に人と接触してるとき、これ以外何にも頼れるものがない感じってするんですよ。だから、構造を見るとか、ボーダー水準について考えるとかいうことをしながら人の話って聞けないんですよね。人の話を松木さんの言葉を借りると一心不乱に聞いていると、そんなことは全部すっ飛ぶんで、で、すっ飛んだ時に出てくるものっていうのはでも何かっていうと、私の情緒的な揺さぶられ方なんですよね。あるんですよ、やっぱり自己愛という人の、特に自己愛パーソナリティと呼ばれている人っていうの、いう人と相対していると、なんというか、こう、東畑海人さんが書いていた表現を借りるなら、自分がこう、なんていうんですかね、自分がここにいるということは無視されているみたいな。でも、自分が無視されてるわけじゃないんですよね。すごく自己愛の、その感じっていうのが、この自己愛の感じってちなみに3ヶ月チャレンジの参加者さんとかではないんですよね、私の。パッと思い浮かぶのは。むしろ、派遣社員時代の上司とかなんですよ。パッと思い浮かぶのは。なんかね、むしろ社会的適応が高かったりするんですよね。あるいは、セミナーに来てくださった方の中ですごい困らされるっていう経験をした時にパッと思い浮かぶんですよ。そういう感じなんですよね。なんかこう、セッション何度も受けるっていう。だから、そこら辺が私は対象関係としての私が対象化してるんだろうか、そもそもその人たちにっていうような関係の人の方が、だからですね、こう、レッテルバリアになりやすいんですよ。あの上司本当ナルシスだよね、みたいな言い方になりやすいと思うんだけど、でも、それはやっぱり私が受けるインパクトであって、他の人がそう受けてるかどうかわかんなくていいと思うんですよね。ここが対象関係なんですよ。客観的診断基準みたいなものは大事なんだと思うんですけど、すいません。客観的な診断基準みたいなものですね。でもそういうものって、このセッション中は甚だ使いにくいなと思うんですよね。チェックボックスとかチェックしたりすればいいんでしょうけれども、ていうか良いのかどうかわかんないじゃないですか。それは相手の人も嫌がるかもしれないですしね。だから、そうじゃないなって感じがします。だから、ナルシシスティックっていうのって、自己愛っていうのは、例えば、ゼロ歳児自己愛みたいな、すっごく現象的なところに戻るってことになってるわけですよね。でも一方で、これにすごい矛盾する感覚があるんですよ。自己愛の人の、いつもこう、相対してるときに私が感じる感じは、藤山直樹さんが感じてる感じと似てなくはないんですけど、やっぱり似てなくて、何が言いたいかというと、私やっぱりですね、こう、小馬鹿にされてるって感じが、エリプスコンプレックスみたいなものを刺激されてる気がするんですよね。競争相手にさせられていて、しかも、どっちかというと勝てそうにない。だから、上司なんですよ。これ非常に大事なポイントなんですよね。 私が、例えば派遣社員時代、派遣社員だったから、ああいう感じを抱いたのではなかろうか。藤山直樹さんが言う通り、これ対象関係にあるから、そういう感じを抱いてしまうのではないだろうかと。まあ、ありえないことですが、例えば、あの会社で私がオーナーをやっていたら、あの上司のような人に対して、果たして彼がナルシシスティックであることを気にしただろうかと思うと、私の性格から言って全く気になってないだろうなと思うんですよね。つまり、ナルシシズムというものは体験なんだって、ナルシシスとかいうのは体験なんだっていうのが、すごく大事なんですよね。これはパーソナリティを、チェック項目75当てはまるから、こう、そういう性格なんです。という性格ってことになると、その人は他の人と言おうといまいとそういう性格の人が服を着て歩いてることになるじゃないですか。しかし、対象関係ってそういう考え方じゃない気がするんですよ。赤ちゃんをお母さんをめちゃくちゃ当てにしていますと。だからその赤ちゃんはナルシシスティックな状態にあると言えるわけですよね。言えるというのか、まあ、フロイト流に言うと一時ナルシシズムの状態にあるわけですよね。クライン流に言うと、一時ナルシシズムっていうのはないから、ナルシズムはすべて二次だから、そういう一時ナルシシズムみたいなものは認められてない感じなんですけど、まあ、一時ナルシシズムってものがあるとすると、それって赤ちゃんがナルシシズムだっていうのを一番敏感に感じ取るのはその母親じゃないですか、当然。自分が当てにされてるわけだから。この、どっかですごく当てにされておきながら、その人の存在は頭から無視されている。私はですね、こう、これちょっと、あんまり良くないと、なんか、こう、フェミニズムの人には非常に面白くない話だと思うんですけど、私はこれがいいと思ってるわけじゃないから、言っちゃいますけど、やたらとおっぱいが大好きな男の人っているじゃないですか。私は、あれは、つまりナルシシズムだと思うんですね。その人って、女性の、まあ、身体をすっごく当てにしてるんだけど、女性そのものというものが目に入ってない。そこまで言うのはちょっと行き過ぎかもしれませんけど、つまり女性が部分対象とかしてますよね。全体対象としての女性にあまり興味がないですよね。赤ちゃんでまさにそういう状態じゃないですか。赤ちゃんしばしばおっぱいをお母さんだと思ってるんで、まあ、大きさからしてしょうがないんだけど、おっぱいぐらいしか大きさがないっていう状態の赤ちゃんもいるわけなので、そういう風になってくると、全体はそもそも見えないから、見えないんですよ。赤ちゃんって最初弱視に近い状態で生まれてくるんで、見えないから、これはしょうがないですよね。だから一時ナルシシズムに罪はないわけですよ。もうそういうものがあったとしてですね。まあ、最もだから、クラインに寄せると一時ナルシズムはないんですけど、だからその、なんだっけな、これ藤山直樹さんが書いていて、そうか、そういうことを言えるかって思って考えさせられたこととして、健康なナルシシズムだとは、フロイトも言ってないと。健全なナルシシズムって言い方はしているけど、みたいな言い方があって、とにかくナルシシズムっていうのは健康ではないんだっていう、そういう話なんですよね。つまり、おっぱいが大好きな男の人って、僕はでも、この比喩は大変大事だと思うんですよ。なんかこう、それってすっごくおっぱいは大事にしてるわけじゃないですか。ある意味、すごく欲しいわ。だけど、女性は必ずしも欲しくないみたいな、あんまりこれが極端になるとすごい嫌な感じになるけど、これがものすごくマイルドになれば、それほど嫌な感じはしない可能性はあると思うんですよ。で、ここから飛躍するようなんだけど、私は全く同じ話をしている人が、言われると心外かもしれませんけれども、人の目線はやたらと気にしているけど、その人は人の目しか気にしてないって人っているじゃないですか。私、これとおっぱいが欲しい男と大して変わらないというか、基本同じだろうと。目が部分対象と化してる感じがしますよね。つまり、ある意味では、すごくその人は他人の目線を怯えたり気にしたりしているようでありながらも、しかしそれって人を観客扱いしてますよね。で、我々は観客じゃないですよねっていうことなんですよ。友達であれ、上司であれ、あるいはカウンセラーであれ、戸畑海人さんはそれをうまいこと、まあ私あれはギガ化しているんだと思うんですけれども、この離婚していった奥さんのことがあって、以来、やや抑うつ気味に塞ぎ込んでいるっていう人が来たときに、なんかこう、iPod かな。AirPods かな ?AirPods を忘れていったみたいな話が書いてあって。で、それは自己愛として扱われているんですけど、その男の人は。なんかこう、観客にさせられているような気がすると。で、帰る時になるともう耳を AirPods の音で塞いで、来る時もそうで、 つまり外界の音は一切シャットアウトするっていう、そういう人の話が出てくるんですよね。これを自己愛として書いてるんですけど、ただ私はですね、ここに、そのじゃあ自己愛の人っていうのは、水準として、病理と言い切れるかと。ボーダーライン水準、まあ、精神病水準では明らかにないんで、成功者であり、その辺があれなんですよ。成功もしているし、うまくやっていて、適応もいいわけですよ。ただ何かがうまくいかないみたいな話なんですよね。こうなりやすいんだと思うんですよ。こういう話って。で、ボーダーでもなく、精神病水準でもないとなると、事実上健常に近いじゃないですか。しかもその人が社会的に成功していれば、誰もそのことで口挟む理由ないじゃないですか。エアポッツして、人に会う直前まで音楽聴いてる人なんて、このようにザラと言いますから、別にそんなことどうでもいいわけじゃないですか。ただ、その人と話をしていると、なんかよくわかんないんだけれども、自分が、まあ、言ってみればないがしろにされている気がするわけですよ。で、このないがしろにされている感じがするというのは、その人は意図的にやってるわけじゃないと思うんだけど、奥さんに例えば仕事上のうまくいった話をとうとうと語るみたいなね、奥さんがいらなくなるんですよ。耳だけあればいいことになってる。さっきの話と似てくるんですよね。部分対象と化してくるわけですよ。カウンセラーも同じなんですよ。カウンセラーって話聞くでしょ。傾聴するじゃないですか。気がつくとひたすら話を聞かされる側に立っているっていうことから何かに気づくわけですよ。これが逆転移っていうもんだと思うんですよね。東和田さんも書いてましたけど、なんかこう、ひたすら自慢話を聞かされていて、自分は無視されてる。でもこれっておかしいじゃないですか。聞かされてるってことは無視はされてないってことじゃないですか。相手のことはすっごい気にしてるわけですよね。私はこれと、めちゃくちゃプレゼンの練習する人が被るんですよ。めちゃくちゃプレゼンの練習をする人って、ものすごく人を頼りにしていて、人を大事にして、そういう人すらいるじゃないですか。お客様のためになら、徹夜しても練習しますみたいな。お客様に喜んでいただくためならば、もう一語一句間違いなく、よどみなく言える。そうでなければ失礼でしょうみたいな、そういう、ある種のこうプレゼン指導みたいなのあるじゃないですか。でもそれって、お客様を人間だと思ってない感じもするじゃないですか。こういう独特の、適用はいいし、別にそれが問題を引き起こさない限り何の問題もないんだけど、でもそこに、他者はいなくなっていくような現象って起きると思うんです。要、対象関係の世界ではそういうのが扱えるっていうのが大きいなと思うんですよ。つまり、こういうナルシシスティックな状態とボーダーライン水準っていうのが被ってきたときに、その人は結構、なんかよくわけわからんけど、ものすごく大変だみたいなことが起きるんだけど、でもなんかよくわからん。これを、ただ、診断しようとすると、すごい難しいことが起きると思うんですよね。でも、これを対象関係の中の逆転で捉えると、間違いなく感じるものがあると思うんですよ。この人、私のことをすごい気にかけてくれるというが、完璧にスルーしてねえかっていう、そういう感じを抱く。そして、そのことから、まあ、戸畑さんはそういうことを書きませんけど、藤原直樹さんは割とはっきりと、すごく軽蔑したくなるみたいな。これは、つまり僕は、藤山先生のパーソナリティも関係なくはないと僕は思うんですけどね。だから、ここにその人が何を持ち込むかは関係あると思うんだけれども、まあ、自分のことが分かってれば十分いいという話なんだと思うんですけどね。ただ、この逆転移っていうのはこういう危うさもあるわけですよね。やっぱニュートラルじゃないんで。東畑さんは分かんないですよ。分かんない。本音は分かんないんだけど、軽蔑はしないのかもしれないけども、でもなんか嫌な感じがすると。藤山さんは軽蔑したくなるみたいな。ここら辺に僕はエディプスの、エディプスコンプレックスの水準の違いをなんとなく感じるんですけれどもね。自分もやっぱりこう、どちらかというと、抑うつっぽくなってくる気がするんですよ。そういう時に。で、多分奥さんたちがなんですけどね。東畑さんの本の中で出てきたのは、奥さんたちが去っていったのは、結局ずーっと観客にされていることの虚しさなんだみたいな、そういうことを書いていて、これが対象関係だなと。つまりそれって、その人の自己愛が病気だとかなんとかや、離婚なんて世の中にいくらでもあるわけですから、離婚は病気じゃないじゃないですか、全然。いいんですよ、全然。だけれども、奥さんに去られて辛い、しかもその理由がよくわからない。別になんかこうね、DV していたとか、十分な生活費渡さなかったとか、毎日パチンコに行ってましたとか、そういうことじゃないわけだから。で、 割と良好だった感じがするんだけれども、なお去っていかれたみたいな話があって、しかもそれが辛いという話があるのに、あるのにですよ。東畑さんのようなカウンセラーの前に行くと、仕事上の成功の話ばっかりし始めるっていうのは、やっぱり何かがおかしいわけですよね。おかしくないんだけど別に。おかしくないんだけどおかしいわけですよ。こんなに一生懸命仕事して、こんなに成功してるんだけど、なんか女の人は、なんか、いなくなっちゃうんですよ、みたいな、そういう話なんだと思うんですよね。とりあえず通じる話じゃないですか。でもこれが毎回毎回毎回続くとなってくると、話は違ってきますよね。わからんですけど。で、私はこの、こういう、まあ、東畑さんの本ではないんですが、こういうような話を、事前っていうのはつまりセッションが始まる一日の始まりには読みたくなるんですよ。こういうアプローチじゃないと、つかめないんですよね、何にも。結局、モデルケースとか、ババレイコさんが書いてくださっているような、あの、綺麗な図は、あれを参照しながら人の話聞くわけにはいかないんですね。縦の分裂と横の分裂みたいな、ああいうものを、構造みたいなものを念頭に置きながら、この人は総的になってるんじゃないだろうか、うんぬんみたいなことをやっていると、相手の話を無視することになる。そんなにキャパシティ良くないんですよね。一方で相手の話をがっつり心にどんどんどんどん入れていくと、完全にモデルみたいなものはすっ飛んでいくんですよ。全く、こう、相入れるものではないんですよね。まあ、コンセプトと夢思考のズレみたいな感じですけれども。で、だからですね、そうやるんだけれども、これって、後々、まあ、僕が非正規のせいなのか、ここはもう訓練次第で変わってくるのか知りませんけれども、後々不安になるわけですよ。いや、なんか、ある意味では世間話を聞いただけだったと。だってそうですよね。エアポッツしてる人が仕事の成功の話してきた。別にそれはカウンセリングとして OK じゃないですか。OK だけど、一歩間違うと仕事の成功の話を彼はしていきました。丸みたいになってしまったら、なんかこう、それはそれで問題ですよね。だから、特に僕の場合はですね、それはそれですごく問題感が出てくるわけですよ。いや、今日俺なんか仕事したのだろうかみたいな、面白い話聞いて終わっちゃってないかみたいな感じがして、だんだん不安になってくる。で、この不安が、ですよね。この不安が一体、私のパーソナリティゆえに不安になっているのか、それとも相手の人が何かを例えば話さなかったから、そういう表面的な話に終始したという意味で、逆転的に不安になっているのかについて考えないとまずいですよね。で、この考えは事後にしか起こらないと僕は感じるんですよ。少なくとも僕の力量ではこの考えって事後にしか発生しないですね。この時にはさっきのあの松木邦弘さんの本とかナンシーさんの本とかを読みたくなるんですよ。対象関係というよりは対象関係と自我心理学がまぜこぜになっているような、そういうこう、やや体型グリッドみたいなやつですよね。極端な場合には。体型だってるものに合わせて、そうすると別の不安が生まれてくるんですけど、うわ、こう言わなきゃいけないんだとか、こう感じるのは新米なんだとか、そういうことをものすごい書いてあるから、ものすごいこう、へこまされる感じがあるんですけど、別に僕へこむ理由ないなと思うんですけど、だって僕はカウンセラーじゃないから、新米カウンセラーじゃないしね、みたいな、そういうことが言えちゃう。でもまあ、書いてある通りになっちゃってるわけです。新米カウンセラーはこういう風に感じがちであるとか言って、まあ、そのまんま感じてるわみたいなことが書いてあるんですけど、これが体型だってるところがいいんですよ。この時には、なんていうんだろうな。藤山さんの本で全く同じような事象が扱われているんならいいんでしょうけど、あちらはやっぱりクリニックなんで、どっちかというとっていうか、明らかに。私のところでしているような話とは随分違うわけですよね。だから全く同じような話はまず出てこないんで、あっちの方を読んでいても、ある意味こう遠いんですよね。でも今度は、その体型立っているモデルっていうのは、ある意味病理水準も健全水準もある意味ないので、それって要するにこう偏りみたいな話ですから、どう偏るとどう聞こえてどうなるのかみたいな話をされているわけで、そんなにこう想定通りにはいかないでしょうけれども、でも、やっぱり非常に納得感があるんですよ。そしてこう、うわ、取りこぼしてるところいっぱいあるなって感じがするんだけど、でもまあ、全部取っていくことはできないですしね。一回一回。というわけで、どっちかっていうと、朝に藤山さんの本を読んで、夜に松木さんの本を読むっていうことに、パターンとしてなってるなということに気づくんですよ。これはたまたま、結果としてそう、それをしかも僕は、 ナンシーさんの本を読んでるときに、あ、そうなってる。だから同じような理由で、ナンシーさんの本も夜にばっかり読むことに、まあ、今読んだりもするんだけど、今っていうのは僕はこれから二度寝したりするから、やっぱり夜なんですよね、今はね。太陽さんさんとなってますけど、基本的に今夜なんで、僕の中では。これから11時ぐらいまで寝ることはあるんでね。その時朝ですから。その後読むのが藤山さんの本で、で、セッションが一切終わった後に読むのが松木さんだったり、ナンシーさんだったり、ババレイコさんだったりすると。なんかこう、取りこぼしとか、抜け漏れとかのチェックになっていく感じなんですね、あれは、多分。それだけじゃないんですけど。で、その時にですよ。その時に、ナンシーさんの本とか特にそうだったんですけど、自己愛というやつは、僕はやっぱこれ自己愛パーソナリティっていうのは、もっとこう違うことを考えていかないと、藤山さんの自己愛について特にすごく言及が多いのは、多いように見えるんですけど、わけあるなぁって思うんですよね。自己愛はボーダーとかシゾイドっていう概念とすごくよく似ている。つまり縦にも横にも出てきちゃうってやつなんですよ。水準の話なのか、パーソナリティの話なのかが分かりにくくなってしまう。で、明らかに混同されてますから。それは、その、ナンシーさんとか、松木さんの、松木先生ぐらいの感じになってくると、そこが整理された上で書かれてるけど、そういうことは、臨床の専門の本でも割となくて、明らかに、こう、水準の話とパーソナリティの話がごちゃごちゃになってるんですよ。だから、どっちのつもりで書いているのかを考えながら読んでいかないと、意味不明なものを読むことになっていく感じがするんですよね。でも、考えてみると、水準と性質っていうものは、ある意味では被るじゃないですか。だからこの二軸が直角に交わってないんですよね。だってそうですよね。例えば、私、気管支炎喘息って昔すごいなったんですけど、気管支炎喘息がすごい重くなってくると、つまり、水準ですよね。水準が濃くなっていくと、他の病気、すべての病気が一緒になってきたような、高熱にはなるわ、吐くわ、呼吸は困難だわ、頭痛いわ、みたいになっていくわけですよ。でもそれは、病気の性質なのか、それとも病気の重さなのかっていうことが、切り分け切れなくなってくるじゃないですか。重くなってくると特に。こういうことが、多分、心理の世界ではより一層激しいんだと思うんですよね。だから、本当は縦軸と横軸は垂直に交わってなきゃいけないんだけど、場合によってはもう交わり方が45度ぐらいになっちゃっていて、お互いがお互いに強い影響を及ぼし合ってしまってるから、だから、ボーダーラインという水準と、ボーダーラインパーソナリティというものが混同されて見えてくるっていう現象が普通に起きてくる。で、それが私は、いわゆるスキゾイドでも、いわゆる自己愛でも、きっとそういうことがひどくあってですね。だから、どう考えても、東畑さんの本に出てくるような自己愛の人って、あれは、エコーが違うともう、いや、クリニック来る必要なくないみたいなことになるわけじゃないですか。AirPods 忘れるってことが、あれも本当にあったのか知りませんけれども、AirPods を忘れたという行動家がですね、それは、うっかり忘れることが多くて発達障害みたいな話になってされてしまいうる話なんだけど、エアポッツという無線のものだから、無線のものがそこにポンと置かれているという行動家がですね、なんかを理解する大きなきっかけになるということは、いかにもありそうなことですよね。それってやっぱり逆転的に見る、その自己愛の人を体験するっていうアプローチを取らないと、この人の、症例というか症状というものとか、病理の重さみたいなものを一生懸命見ようとするというよりは、そしてそれは、なんていうんですかね、非正規には取りにくいアプローチですから、特に、ただ私は対象関係論っていうのは、ある意味唯一救いになるんじゃないかと思ってるようなところがあるわけです。